隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、隅田隆平のオールナイトニッポンポッドキャスト、今回は172回目になるんですけれども、前回ねちょっとアクシデントといいますかSD カードが途中でいっぱいになってしまうと
柳田さんに怒られた、
柳田さんにね不細工な終わり方やったと、怒られたんですけれども、あと清原さんという方からもねお怒りな切れたっていうねそんだけ熱心に聞いてくださっていることで、ね、
ちょっとすかされたような
気分、感謝しないといけないんですけれども、ちょっとまたこの171回目か172回目の間にトラブルというか、へこむ出来事がございまして携帯というか iPhone をねトイレに水没させるということ で、 で何が驚いた言うて、まあね、僕そういうトラブル起こったらいつも辻村さんに相談させていただいてるんですが、これどうしたらいいんですかねって聞いたら、2回水没させたことがあると大概ですな、僕ね、あの水没させた私が言うのもなんですけれども、今後させない自信ありますよ2回は
同じパターン、俺も胸ポケット
に、このワイシャツの胸ポケットに入れてて、前かがみになった瞬間、トイレですか、
トイレ1回、
あ、もう1回、もうちょっと他の機器を、
うん、なんかやな、なんかでこぼしたな、
それも水水没、ああ、
スキーかなんかいた時にも冷たくなって水も入ってみたいな、
ああスキー場で携帯を、
はいはい、なんかスキー場ちゃう、雪遊び
をしていて、 あと1回はトイレで、はい、いやトイレのあれはへこみますね、うん、ほんま前かがみになった瞬間のいまだにほんまスローモーションのように僕の中でずっと頭の中でね、何回もあの落ちた瞬間がもういろいろ悔やまれるんですよ。だから最初で、まあ、そもそも私その日福井県に講演会行ってまして、
スミキャノね、
スミキャノの福井ステージですわ福井県のね、あの なんかちゃんとした講座ですよ、福井県のやってる
公共団体
の福井県のやってる、それの、うん、なんかまあ市民に対する講座の公民を、ね、公民の講座を、
保険体育ちゃうの、
保険体育じゃありませんよ大人の公民を担当させていただきましたよ。で、まあ、会場で、うん、まあ、会場というか、まあ、開演の30分ぐらい前に入ってて、うん、でちょっとトイレ行っとこうかということで行って、はいはい、でその時に和式と洋式で最初、まあ、汚い話申し訳ないんですけども、はいはいはい、ま、迷ったというか、はいはいはい、あの時に和を選んでたら、
はいはい、流れかがむことはなかった、
そうですよ、かがむことないじゃないですか、はいはい、ほんで前にあるから前でこう、はいはい、手で押さえるじゃないですか、はいはい、一旦した後に後ろ向いてっていうか、いうのがムーブがないじゃないですか、はいはいはい、でもそれがね、なんでわーにせんかったんやろうというね、悔やまれますよね、はいはいはい、でこれであのね、一日ずっと乾燥させて、はいはいはい、辻村先生が教えていただいた通り、はいはいはい、なんか乾燥剤みたいなのを入れて、はいはいはい、ジップロックですか、密閉して、はい、2日間密閉しましたよ2日間密閉したんだけれども結局戻らずで、ちょっとこれ聞いてくださってる知人の方で、あのもう電話帳も消えましたんで、これ皆さんあのメールしてください、またメールとか電話とか、これ聞いてくださってる、あの従前から知ってる人はやっていただかないと、これね、まあまあでもね、あのこの2日ぐらい携帯使ってないと、それはそれで快適かなっていう、ありますよね、
解放されたよ
な、んか解放された気分というか、で普段見んでもええあれを見るじゃないですか、どうでもいいネットニュースとかでね、あの浅田舞がどうのこうのみたいな、あの真央のお姉ちゃんね、いやなんか
いかにもやな、
ね、熱愛どうのこうのとか浅田舞とかって正直関心ないじゃないですか
抜群のとこ行くな、
ね、あれ なんかどうでもいいやけど見てしまうじゃないですか、いうどうでもいい記事ね、だからそういうのに振り回されることなく、ゆっくり移動の時に本を読めたりとかっていう意味で、そう考えたらなんかね、あのなんでしょう、そういう、ね、地下鉄乗ってたりとか京阪とか乗ってても、今もうみんながスマホを見てるじゃないですか、はいはい、まあ、僕も含めてね、スマホが機能してる時、持ってる時はね、もう2日前までは見てたりするじゃないですか、うん、あれってだから冷静に見たらものすごいキーな風景というか、うん、でそれが、ね、高校生とかだけではなく、うん、もう言うたらおっちゃん、うん、おじいちゃんまでがスマホをずっとやってたりとかして、うん、ゲームやってたりとか、まあ、それで、ね、なんか読んでるんかもしれないんですけど、う まあでもなくてもええかなと思ったりとか、
うんうんうんね、そういうとこもあるもんね、携帯をもう置いて休みに行くとかね、
でそうですよ、なんか本当に解放されるというか、うんまあ、大事な電話がねこの間にかかってきたんですけど、うちの場合例えば事務所の電話番号とかもあるんで、仕事関係はそっちにかかってくるんで大丈夫かなとは思うんですけど、ただその写真とかがね、うん、もう消えちゃったのが
嘘つき、
いや違うんですよ、そのあのだからね、妻はどうしてもこれをね、回復させたいと強く言うんですよ、やっぱり旅行行った時とかに、あのうちの嫁さんも、まあ、あのデジカメで撮ってたりするんですけど、僕がスマホで撮った写真とかもあるわけじゃないですか、はい、でそういうのはやっぱり女性の方が思い出を大切にという、うん、あんま男ってそんななんかそれに
男ってってこともないけど、まあまあどっちかやったら、
まあ女性の方がね、だから、うん、あの何としても回復させなさいと言われてるんですけども、うん、まあまあええかなと、ただよう考えてみたら確かにね、そのメダカ師匠とのそう池のメダカさんとのあのツーショット写真とかはね、どうしようかなと、うんまあ、今でいろいろ思い出のね今で何回か、ね、撮ってる2人で飲み行った時の写真であるとか、うん、巨人師匠との阿波、ね、踊り行った時の写真であるとか、7月に北海道行って、うんね、そのプロレス見に行った後に、ね、新日本プロレスの棚橋選手と一緒にご飯食べて、はい、記念写真も撮ってみたいな時のとか、はいはいはい、もう水没しちゃったわけですよねえ、まあまあこれねちょっとこれはこのデータは戻ってこない、
いやあのハードディスクの中にが救えれば
救えれば、
はい、っていうことです、ね、他の機器がダメになってて記憶は大丈夫っていう場合もあるからね、
ちょっとねそういう望みをかけて、なんとかなったらなと思うんですが、でもね僕はあの自分のでもねこれ自分で言うのもなんですけども大したもんやなって思ったのは、うん、それをね講演ですよ、その公民の講座の90分の講座1時半からお昼の始まる1時25分に落としたんですよ、はいはいはい、その状況で講演をね、はいはい、ノンストップで、はいはい、笑いあり、はい、涙ありで最初にねあのちょっとさすがにこれ へこんでたんで、はいはいはい、いやさあのついさっきちょっと携帯流してしまいましてみたいなことを、はいはいはい、あの話をしたりとかして、うん、でまああと法律の話とかいろいろしてる中で、はい、そのいつも講演の時とか話する、まあ、オレオレ詐欺振り込め詐欺の話で、うん、うちのね、妻のお母さん、はいはい、ママちゃんが詐欺に遭いかけたっていう話をしてる中で、まあ、あの偽お兄さん偽サトル、はいはい、妻のお兄さんの偽サトルから、
はい
お母さんに電話かかってきた時に、うんまあ、だから偽物なわけですよ、はいはい、僕やって言って、はい、サトルかって言ったもんやからそうサトルになりきって、うんいろいろ話してきたっていう話の時にですね、うん、その偽サトルの、まあ、番号はそもそも違うわけですよ、
うん、
ほんで声も違うと、うん、ほんで声違うのは実は数日前から風邪ひいててって言ってごまかすと、うん、電話が違うっていうのは実はあの携帯が故障してて、はいはい、今修理に出してて代替機っていう話をしてる時にまた思い出してしまうわけですよ、今の自分の携帯が故障してるっていうで、あって思ったら
ちょっと一回
真っ白なんですけどそれをまた言ってみたりとかして、最初にこの携帯を流しちゃったっていうのを振ってるん でそれでまあ結構あの年配の方が多かったんですが、それでまたあ思い出しちゃいましたみたいなことを言える自分がなかなかね
材料使ってい
やまあでも今だから怖いですよね、こういう携帯に依存してる時代っていうのは、まあううん、でもさっき言ったみたいにその反面そこから解放されたら、いろいろ時間取れてよかったなと、本当に浅田舞のことを考える時間って浅田舞はこれ代表的な例として言ってますけどね、あんまりいらないんじゃないかなと思ったりもするんですけれども、ちょっとねあの171回目途中になったんで、うんこの前はあの虎ノ門の弁護士の正規切断事件の話もほぼね私の言わんとしてることは言ったかなと思うんですが、仮に私が自分が
言っちゃいます
これあのやめてくださいよ、これ僕が言わんとしてるのはあのね仮に落ち度があったとしてもね、その弁護分かんないですよ、落ち度があったかどうか分からないですよ、被害者の弁護士の先生はあったとしてもあの被害に見合う落ち度なんてないやろうと、でないにもかかわらず例えば陳事とかね、ね夏の陳事とかあのねあの溜まったものやないとか、まずはその加害者がボクサーだったから顎すなわち陳にパンチを入れてとかね、 そういう週刊誌ではそういうね、賃、はいはい、にもじった、正規にもじったシャレが、ね、出回ってるけども、はいね、そういうことをするような、うん、してもいいような、許されるような警備やな、事件やな、被害は深刻やと、うん、っていう話はね、これは前提ですよ、うんねうん、仮に落ち度があったとしてもですよ。だからそのいやだからその借りをあなたは
言ってないや
いや言うたわけでしょ。
今もう諦めたよ俺。
そういうこと言ったらダメですよという話をするんですよ。借りと借りをね、
だから
借り首をかけたりとか、そもそもだから落ち度あるかどうか分かんないですから、落ち度あるかどうかっていうのはあの冒頭陳述で明らかになるか。いやじゃあこれ冒頭陳述、検察官の冒頭陳述ですよ。勝手にこの陳をあのおっさんの週刊誌みたいにカタカナにせんといてくださいよ。ダメやと、ね、それはダメやということを前提に言わせていただくと、あのねまあもし自分がその不貞行為をしちゃったりとかして、しかもそれが既婚者やって、で旦那さんがね怒鳴り込んできた時に、うちの事務所怒鳴り込んできた時に自分は冷静に対処できないんじゃないかという話をこの間してたと思うんですよ、はい
ね、後半ね、
後半で、まあ何でしょうね、その普段自分が代理人として仕事してる時のように、例えば強姦やとか言われたら、ね、強姦やないということをね、いろんな、まあ、例えば証拠とか出してきたりとかして、うん、あのメールの履歴とか見せたりとかしてね、あなたが言っているその事件があったりというのはこの日でしょ、うん、この後も我々はこんなメールのやり取りをしているんですよ、果たして加害者とこんなことしますかとか、ね、こんなことするということは、そういう強姦とかいうのは事実がなかったということやと、ね、逆にそれで告訴するんやったら、ね、虚偽告訴罪で、あのかえって、ね、告訴こっちからしますよとか、あるいはその慰謝料が例えば1000万とか請求されたら、いやその慰謝料の相場っていうものがあって、あなた方が離婚しないんであれば、ね、そんな数十万程度やったりするし、仮に離婚したとしても婚姻期間短いんだから、そんなあのまあ150万とか200万とかそんなもんですよと、それ以上言ってくるんであればもう、ね、訴訟でも何でも提起してくださいとか、そういうことを言っちゃって、ね、法律論、それは当事者として本来言うべきでない、確かに法的に考えたらそうかもしれないんだけれども、事件の当事者としてはまず言うべきでないことを、かえってそういうあの法律をなりわいにしているがゆえに言ってしまうんじゃないかと、ね、それはあくまで私がもしその立場に立っていたならということですよ。だから本当にあの事件で勉強になったというか、僕は強く思ったのは、もし自分が本当に当事者として何かね、あの事件を起こしたり、あるいは巻き込まれたりということがあったならば、あのそれこそ辻島先生相談したりとかした方が絶対いいなと、
人間として対応しながら、
ちゃんとそうなんですよね、だから当事者同士って絶対そうじゃないですか。よくあの交通事故とかでもあるのは、被害者の人が怒っているのは、あの、まあ、加害者側が、まあ、保険会社に任せっきりで、うん、保険会社は言うんですよ、もうノータッチで、うん、何も言わんといてくださいとか、うん、あれなんでしょうね、なんか言うたらあかんみたいな思い込んでるって言うじゃないですか、うん、その訴訟とかの時損するみたいな。でもその別に謝るということと、その法的な何か、例えばそれによって過失が認定されるということが直結するわけはないのに、なんか変にそう思い込んでて、全く例えばお見舞いも行かへんし、電話も対応せえへんしっていう、まあ保険会社がそういうこと言うのかもしれないですけど、やっぱりでも当事者って怒るじゃないですかと、いや事件の加害者がその対応はまずいんじゃないのみたいな形で、ほんでそれでこじれて納得できひんということがあったりとかして、それはまあ当然不貞もそうやろうし、絶対ね、まあ、その実際に不貞行為された側の配偶者っていうのは、それは法律的に最終的に、例えばそれが訴訟になって、認定される金額が、ね、数十万あるいは数百万だったとして、それ絶対慰謝されるわけがないじゃないですか。それは
お金の問題じゃない、
お金の問題じゃなくて、だからお金の問題じゃないからこそ、逆にもうお金でしか解決できへんという考え方もあるかと思うんですけれども、納得は絶対できひんもんであって、だからね、相場なんて言われたってそんなもん知るかいなと、自分にとってはその自分の事件しかないわけで、他の事件と比べて相場なんていきなり言われたってっていうのは当事者として当然の気持ちだと思うし、だからそういう意味ではね、僕らが当事者として接するだけ場合だけじゃなくて、代理人として接する場合も当然そういうね、我々は法律使う仕事ですから、最終的にはそういう話しないといけないんだけれども、その前にやっぱりその当事者の意識というか感情に寄り添わないといけないんだろうなと、いうふうなことを思ったと。ただだからといって ね、あの全く分かんないんですよ、あの事件に関して言うと、うん、実際どういう動機で起こったのかっていうのは分からないんですけれども、うんうん、落ち度があったとしてもね、うん、あの仮にね落ち度が
手元
あのごめんなさい仮に落ち度ああかん仮に落ち度があったとしても、仮に落ち度があったとしても、はいはい、であれはねどう考えたってやっちゃあ、まあ、当たり前ですけれどもね、うん、だからあの加害者 の, あの法科大学院ロースクール行ってた、うん、骨髄さんですか、うん、は当然ね、うんまあ、その刑やったことに相応する罪を償わないといけないことになりますし、うんね、っていうのがちょっと感想かなと、うん、なるほどいうことで、ここでねあの、うん怒ってらっしゃったツイッターであの納得していただけますでしょうかというわけでちょっとメールを紹介したいんですが、こちらラジオネームごましおさんからいただきました。墨田先生こんにちは。墨田先生のお話の中で何一つ未定な輸出の彼氏の話が一番好きなラジオネームごましおと申します。これはですねもうずいぶん前になりますかね、あの
竹内先生、
そうですね、竹内先生とかと鍋した時に、一緒に、ね、鍋したある女性の方が5年ぐらい付き合ってる、長いこと付き合ってる彼氏がいるんだけれども、なかなか結婚話が出ないと。というのもあの彼氏はやりたいことがあって、それを、実現するまではちょっと結婚っていうのは考えられないと言ってると。でやりたいことって何ですかと聞いたところ、輸出ですと。何をって聞いたら未定ですと。とりあえず何かを輸出したいと。輸入じゃダメなんですかと尋ねたところ、輸入じゃダメらしいですと。輸出をしたいという男、
日本のものを何か世界に、
世界にという輸出をしたい男っていう話をしたことがあると思うんです。それが一番好きというごましおさんなんですが、私は以前ある企業の受付をしていました。女性っていうことですかね。じゃあ、うん、そこでは絵に描いたような受付嬢たちが働いており、 どういうのを言うのか分からないんですけど、彼女たちの恋愛話はことごとく輸出モードで、輸出的な話の宝庫でした。本気で200歳まで生きようと努力している男性、無職なのに初めてのデートで、世界の地図、白い地図を渡してきて全部行って色を塗っていこうといった男性などなど、最近この手の話に飢えています。墨田先生、新しい輸出的な話はありませんか、心待ちにしております。これまたちょっとこ の, あの200歳まで僕は生きようと思ってるんやとかあの無職なのに初めてのデートで白い世界地図を持ってきて全部行って塗りつぶそう と,
ちょっと
まだこれはちょっとあの輸出系というよりも山本浩二系というか
どういうこと、
あの山本浩二ですよ、堀北真希さんと、
あの山本浩二、
赤ヘルの、
僕そっちばっか思ってる、
あの
これいいな俺も
赤ヘルのね、ミスター赤ヘル山本浩二、衣笠とあのアベックホームランを衣笠社長との、はいはい、いやそっちじゃないです、耕す方の方、
ね、
いやでもねこの耕す方の山本浩二さんが堀北、堀北ですか、
堀北真希、
関西人で堀北になりますよね、堀北、
仮に
山本浩二さんが堀北さんと結婚したということで、うん、なんか
すごいね、
ねえ
なんか結構好きな人が多かったって分かったわ、
堀北真希さんのことが、
うん、妙に思いをしてる人が多かった、
まあ、あの清純派というか、うん、なんか透明感のあるというかね、ほんで一方この山本浩二さんですか、38です、同い年ですよ僕らと。
綺麗な男やな、なんかシュッとしたな、
あそんないい評価をしますか、
いや見た目は爽やかやんか
でもどう思いますこの人ね、これ知ってます、うん、6年前に、うん、フジテレビのあたしんちの男子っていうドラマですか、はい、これで共演してそれ以来ずっと片思いをしていたと、はいはい、山本浩二、うん、あじゃあ赤ヘルの方ちゃいます
あの共演せえ
いやでもねこの実際ね、あの僕の山本耕す方のこの結婚した方の役者の方の山本浩二が結婚しようってんや思ってこの人名前で検索したら、山本浩二さんで検索してる人はこの人も検索してますみたいな出るじゃないですか。あれでミスター赤ヘルの山本浩二はやっぱりみんな検索してるんですよ。
間違って
でとなると山本浩二を見ちゃうじゃないですか、ネットサーフィンのこれ常として、はいはい 流れで山本浩二を見たら、山本浩二野球の方のね、はいはい、ミスター赤ヘルの山本浩二 の,、はいはい、あのサジェスト機能っていうんですか、はいはい、山本浩二これ野球の方のね、はい、山本浩二堀北真希って書いてあってあの音だけ聞いて あのおっさんとかね、僕らぐらいの世代の子供の頃、山本浩二、衣笠さんのあのね、はい、赤ヘル軍団を見てきた人間からしたら、例えばラジオとかで聞いたら、はい、え山本浩二が山本浩二、堀北真希でっていうことになっちゃったみたいなんですけど、でそっから僕の中でね、あの野球の方のね、山本浩二ブームが到来して
もうこっちどうでも
いい、もうどうでもよくなってきて、で山本浩二さんってやっぱりすごいんですよ。
すごいよな。
すごいとは前から分かってたんですけど、僕あの、うん、子供の頃から野球そのものも好きですけど、うん、野球の記録がすごい好きやいう話を用してたと思うんですけど、数字が好きなんですよ、うん、新人の頃あんまりパッとせんかったのに、徐々になんか才能が開花してみたいなね、選手数字を見たら如実に語るわけですよ。で久しぶりに山本浩二、はいはい、のね、その年度別成績もう今ウィキペディアとか見たら全、
は
い、すごい、あのなかなか昔って僕らの子供の頃ってね、はい、野球選手の数字を正確なその年度別の成績ってなかなか見れなかったんですよ。で、あの実業の日本社ですかね、なんか出してたプロ野球大百科みたいなのが一番子供心になんか充実してて、それを楽しみにしてたんですけど、今もうウィキペディアでその選手の生涯成績が全部出てて、で山本浩二、もう完全に山本浩二の話になってますけど、法政サンバガラス言うてね、法政の、だから田淵さんですよ、はい、阪神から西武に行った、ね、あの田淵さん、長いでしょ、法政サンバガラス、あと富田勝っていうね、あの今日ジャイアンツ行って、で、たけしのスポーツ大賞とかで助っ人で出てた人ですよ。と見てます、法政サンバガラスで活躍した後に昭和44年ですかプロ野球に入って、だから1年目とか2割4分とかなんですよ、で2年目3年目4年目も2割5分ぐらいなんですよ、で、5年目ですかが2割6分9厘6年目が2割7分5厘で、昭和50年7年目のシーズンに才能が開花して3割1分9厘ですか、それ首位打者取ってホームランも30本打ってみたいなね、一気にこう開眼するタイミングがあるんですよ。あのいやだからあの高谷そうじゃない赤ヘルの方ですよ、うん、ですごいなと思って、だから最初ホームラン十何本で、2割4分とかそうなんですよ。でそれがまあ20本ぐらいあるいは10本台後半で2割5分とかやった人が、うん、7年目ですかぐらいで急にガッと来て、はい、でそこからずっと打ち続けて、はい、あの前世紀は5年連続40本塁打っていうのをやってて、はい、でもうねあのそこからもう山本浩二ブームがそのまま僕、はいはい、継続してて、今日もね、はい、今朝もずっとその携帯も見れないんで、はいはいはい、スマホも見れないんで、あの新書買って、はいはい、野球と広島っていう山本浩二さんの新書今出てて今読んでるんですけどね。でそこからまた衣笠のことも書いてたんで、はいはい、やっぱり衣笠のまた情報調べるじゃないですか。衣笠さんもやっぱりすごいですね、す年度別成績見て、あの打率3割超えたのは1年だけなんですけども、はいはい、それ以外コンスタントにずっと打ち続けてて、ほんで全ての打撃部門であの順位が高いんです。障害成績としてホームランも500本打ってて、打点もすごいやってて、全部5位ぐらいに1とか位置してたりとかして、
バランスがすごい、
すごいなって思いまして、でそのあのまあ衣笠さんの話じゃないわ、なんか完全に山本、うん、あの赤ヘルの話になっちゃいましたけれども、うん、こっちですよ、うん、山本浩二さんね、うん、高安方の浩二さん、これどう思うっていう話なんですが、うん、だから6年前に結局応援して、うん、でそっから6年間片思いやったら言うてて、うん、最初に6年前に教えてくれと頼んだ連絡先ね、山本浩二さんが堀北真希さんに頼んだら、うん、事務所の番号しか教えてくれなかった、
うん、ちょっと冷たい対応したわけ、
ね、対応したと、うん、これですね、うん、山本高安方の浩二さんは、はいはいはい、だから6年前に、うん、ドラマで共演して片思いしてて、
うん、オールスターの共演、
まだややこしいこと言わないでくださいよ。オールスターでアベックホームラン打ったんですよ。アベックホームランを 2打席連続なんかで打ったんですよ、衣笠と山本浩二は。
それそれそれ
昭和50年のすごいでしょ。いやだからあの
調べてるな。
いや山本浩二が山本浩二が堀北真希なんて口説くんですか、あの衣笠の代わりに僕とアベックホームラン打ってくださいみたいな、絹の代わりにとか、そんな言うわけないですか。これはあの高谷荘の今後高谷荘と役者の山本浩二さんは、6年前にドラマで共演してて、今度舞台で共演して、でまあ稽古の後半ですね、舞台の稽古の後半、今年共演したんですか、約40通の手紙を渡し続ける猛アタックをしたと。で、 今日の調子はいかがですかなどと堀北を思いやる言葉を綴った。しかし返事はいつも来なかった。で千秋楽でも連絡先を教えてもらず、せめて俺の番号を教えさせてくれもう一度と。でこれでああ終わるんだなと思ったと、まあまあ山本さんは思ったらしいんですけれども、その夜 LINE に着信があった。最初は乗っ取りなりすましだと思った。ちょっと探りましたもんねと、これ特種で言うてたらしいんですけれども、ね、僕が、うん、あの堀北真希やったんですよ、はいはいはい、そのね一緒に舞台やってて、うん、舞台そっちのけでね、うん、40通も手紙送ってくる男どうかと思います。僕がまた全部自分に置き換えてなんですけれども、いや仕事せえよと、
まあ、完全に行為やもんなそれ
ね。これ
邪魔やな。
だって舞台してるんでしょ。これなんか全然ええ話じゃないと思いません？
いやでもいいんじゃね、それ別に仕事は仕事。
いやだから仕事は仕事、うんうんね、仕事はちゃんとやってはったはずですよ、はいはいね、役者さんとしてちゃんとやって、うん、セリフも頭に入って、はい、とはいえね、うん、40通の手紙出すっていうことはそっちにほとんど聞いてるじゃないですか。そんなんでええのって思わないですか。ほんまにえちゃんと仕事せえよこいつって。
水さすな。
いや僕が堀北真希やったんですよ。
ちょっともうちゃんと
せえよと。
困んねんと。
いや今は仕事中でしょと。それこそね、あの野球と広島ですよ、はいはい、山本浩二さんの新書を読んでたらね、もともと
絹
笠さんと
だから
同じ学年なんですよ。絹笠と
絹
笠幸男と同じ学年 で同じ学年やけども、まあ、あそうか、絹笠の方が早くプロ入りしてるんですよ。平安高校卒業で高卒で広島入ったんで、だから山本浩二がプロ1年目の時も5年目やったんですよ。でもうすでに5番を打ってたんですよ絹笠は。で衣笠は衣笠で、まあ、言うたらね、自分の方がプロとしてのキャリア長いんやからみたいな意識があって、はいはい、根本浩二山本浩二でいやだからライバル意識あるわけじゃないですか、はいはいはい、でその中で、あのもう最初の方は本当に広島カープっていうのは昭和50年に初優勝するまではずっと、うん、あの順位がもう B クラスやったんですよ、はいはい、もう最下位が3年連続続いたりとかして、ほんでその時はやっぱり選手っていうのは個人成績の方に気がいっちゃうらしいんですよ、うんうん、でそうなった時に衣笠打たんといてくれって思ってたらしいんですよ、あ試合の時にね、思ってたんだけれども、その50年に優勝するペナントレース争う時に初めて絹打ってくれと、はあ、でその時にチームが一つになったと。やっぱり野球っていうのはそういうもんやと。そっから絹笠とすごい仲良くなって、はい、なんか同じ団地に住んでたらしいんですけど、その団地住みたいですよね。衣笠と山本浩二が住んでる団地
すごいな。
すごいでしょ。で家行き来して、うん、いや家行き来してもずっと野球談義になるらしいんですよ。あのピッチャーどうやとか、
ついね、
で若手選手連れて飲みに行くこともあったんやけども、2軒目に行った時に衣笠がいないらしいんですよ、うん、でどこ行ってたんやと思ったら、うん、2軒目で40分50分ぐらい抜けるらしいんですけど、うん、素振りに戻ってるらしいんですよ。
決まった。
絶対自分は、うん、あの1日何スイングせなあかんっていうのがあるから、はいはい、それをしてからまたも何食わぬ顔で戻ってくると。でそんな衣笠がいたら自分も練習手抜くわけにはいかへんやろと。
なるほど。
っていう話を読んだ後にこのね、一方、はいはい、役者の山本浩二はね芝居の舞台の途中ですよ、40通の手紙をね毎日送っとったわけですよ。ちゃんとやれよと。ほんまに
余力
そんな余力あったらダメ思いません、ね、舞台に。
いやそんな 100% じゃないやん。
いやでもこういう人に限ってね、なんか演劇論とか舞台論とか語るんですよ。あの役作りの仕方とかね
言ってんやん。
いや語るでしょ、語りますって。いや語るんであればね、いやそんなことしてる場合やないや、そっちの方がおかしいやろって僕は思うんですよね。
わかる、言わんとすること、
言わんとしてはね、
許したれ
やん。いやほんでね、またもう一個のエピソードがこれ徳田で言うてたいうのが、堀北さんがですよ、京都入りするのを聞いた時に勘で新幹線を取ったと。山本浩二が勘で新幹線を取って、これで堀北が乗っていたら奇跡というか運命というかと。ほんで乗ったら、当てずっぽで乗ったら堀北真希が乗ってて、思いの詰まった指輪をプレゼントしたと、という奇跡のエピソードを披露したって言うんですけど、これもね、
これも自分で言ってんやろ。
いや言うてるんですけど なんか、それこそね、私たちの仲間の、 あの M 角さんという方がね、いらっしゃいますけれども、
新幹線エピソード、
だから M 角さんはいつもね、さんまさんが明石家テレビの収録で大阪に来た時に、まあ、新幹線から東京に戻る時に、ね、同じ新幹線に
京都まで
乗り込ん で、 で京都までの短いあれ、十数分ですよ、うん、その中で、さんまさんにいつも一問だけ多くて2問だけ質問をしてっていうことを繰り返してるわけですよ。
出過ぎずね、
出過ぎることなくね。M 角さんはそれ出過ぎたことを嫌う人ですから。でそれこそね、こっちの関西で放送してる岡村さんと成美さんの過ぎる TV ですか、はい、あの中で、ね、さんまさんがゲストに来た時に、はい、岡村さんがね、明石家さんまヒストリーっていうメールマガジン読んでるんですよみたいなことを言うて、さんまさんがあるらしいなってね、さんまさんが
汚い息笑い
言うてるのもあって、それはもう M 角さんの作品なわけですよ、はいはいはい、ね、そういうことが放送されたら普通の人間って、ね、すぐ言っちゃうじゃないですか、うん、なんか
俺の
出た、僕のあれ岡村さんが言ってた僕のやつですよねとかっていうこともなく、はい、ね、淡々といつも質問したり、あるいはイベントの大事を、ね、怪しまれながら変えてもらったりとか、隣で松尾伴内さん、はいはい、伴内さんに笑われながらね、何してるんだと思われながらっていう、なんかそのなんでしょう、ああいうね、控えめなとこあるじゃないですか、はい、決してそんなガツガツせずにね、
情熱はあんねんけど、
情熱あるんだけども、それを抑えて、はい、本当にちょっとずつちょっとずつ質問していって、うん、迷惑にならんようにっていうことをしてる中でね、はいはい、指輪を持ってもうね、
逆へ向か
って、ね、逆、
この京都まで、
京都、ま、これ京都までっていうことでしょ、要するに
東京から京都
まで、東京か京都までしょ、
逆や、
これ絶対途中で降りたりとかしないでしょ東京から品川までの間とかじゃないでしょ、新横浜まで降りたとかって書いてないから、多分これ京都まで一緒に行ったわけですよ。ね、M 角さんのね、その辺の、ま、見習ってほしいですよね、ほんまに。こんなことしないですよ、 M 角さんは。ずうずうしい、ずうずうしい、まあ結婚したから言えないんですけど、
品川まで質問しっぱなし、
そうですよ、これそういうことですよ。M 角さんが、僕そうやったら注意しますよ。M 角さんが新大阪乗って、さんまさんが仕事終わって疲れて、あるゴルフとかも行ってるらしいですよ、大阪来るときは。寛平さんとかみんなと庄司さんとかと行って、疲れてるところを品川まで乗って行ったら、僕それあかんでと、それはダメですよと。でなんかサッカーの高校サッカーの、ね、高校総体奈良県予選の準決勝のスコアどうやみたいなことをね、仕事終わって疲れたさんまさんに M 角さん聞き続けたら、最後にね、落語やった日はいつやとか、古典落語最後にやった日何年の何月のどこの会場のとかで、もうやめとけと、僕も注意しますよ
さんまさんがまず聞く
やろいやもうだからね、その中で僕はこの山本浩二さんとは仲良くできひんな、
ちょっとゴリゴリしてる、
うん、仲良くできひんし、一緒にイベントもできひんなっていう、
いやせえへんや
ロフトプラスワン、ロフトプラスワンウエストでこの人とはイベントできひんなと
この人でも器用やで、ギターも、
いやだからその辺がなんかねほんで週刊文春かなんか載ってましたら、なんか下ネタをさらっと入れるみたいなね、
あ、いやいな、
もうなんか、あ、入れないもんがありますよね、
逆すみた
いな、逆すみたいですよね、もうほんまにこんな、まあこういう人もね、はいはい、いるわけですよ、こうなったりとか、あとね、いろいろありますね、今週は、うん、維新の党が分裂したとか、山口組が分裂したとか、
それは別に
ね、
してくれたらええけ
ど、もういろいろ、いや、してくれたら、でも下はまた構想あったりとかして、
管理しにくくな
る、いや難しくなりますよ、ほんま。でもね、僕は司法修習の時に大阪で修習やったんで、大阪地方検察庁でね、検察の勉強したんですけど、その時に大阪府警の丸坊、あれ4課ですかね、はいはい、4課の人に暴力団の歴史を学ぶ授業みたいなのがあったんですよ、
あるある、
うん、ありました、
うん、俺らも高松、
高松でありました、うん、あの時の丸坊の人って警察の人ってめっちゃ詳しいというか、うん、ちょっと嬉しそうに言ってますよね、うん、
いやだからそれ、ね、
暴力団の
基本的に
もうなんかね、ちょっとね、嬉しそうになんかその歴史を、うん、まあ、ほんまに山口組の一話会と山一戦争ですか、うん、山一構想ですか、うん、みたいな話とかでね、言うても僕ら子供の時に記憶あるじゃないですか、はいはい、でも若い僕30の時に受かったんで、同期の優秀な子とか22とかだったりするんですよ、うんうん、 で、東大で在学中に受かってもう今裁判官してるね、うん、あのすごい優秀な女の子とかいるんですけども、うん、その女性とかはもう全然知らんわけですよ、うん、生まれた時より前じゃないですか、うん、一若いとのあれとか、うん、あるいはその前の山口組3代目の田岡組長が、うん、京都のなんかであのクラブで襲撃される事件とかっていう、うん、そういう歴史を言うんですよ、うん、ほんで当てたりするんですよ、うん、その
あ知ってるかと
そのあの今裁判官になってるね、はいはいはい、22、23歳の女の子にこれ何この山口組とこの一若いのこれ構想名前言ってみみたいなねえみたいになってるねあの時だけ僕ちょっと優越感感じましたよはいとかって僕あの要朝日芸能とか呼んでるもんだからすぐパッとこう手上げたりとかして三代目の名前は三代目の名前も知らんのか君はみたいなね何やこれはっていうものすごい
そんな授
業いましたそんな授業もあったんですがもうそういうねこと内容を願うばかりなんですけれども、うん、あとちょっとこのびっくりしたのはね、うん、国会議員のこの武藤さん、うん、武藤議員ですかいろいろね、発言が物議を醸して何ですか学生の団体シールズですかがの人たちは結局ね、安保法制に反対しているのは、はいはいなんて自己中心戦争に行きたくないという利己的なとかなんか自己中心的な考えなんじゃないかとかいうことをツイートしたのがきっかけでいろいろ叩かれたりとかしてだいあの過去のブログを遡っていったら憲法のね言うたら平和主義とか基本的人権の尊重とか国民主権を否定してたりとかっていう
そんな人いましたな京都のなんとかさん
そういうことを言うてたいとかっていうのが
叩かれてるね
叩かれててでそしたら今度はまあ議員枠っていうのがあって言うて未公開株買わへんかみたいなことでいろいろ出資を募ってお金を集めて結局返してなかったそれは詐欺になるんじゃないかみたいなことをそもそも議員枠とかっていうことを言うてやってるらしいんで、うん、そういうのがあるとかいうことを口に出してとか、まあ、メールですかね、うん、LINE ですかに残ってたみたいな話があったりとかしてで自民党を離党したというのが先週の週刊文春がそこまでやったんですけど、うん、今週はついにですね、未成年改春疑惑とかいうことでしかも男性だったと男の人をまあ、出会い系サイトですね男の、まあ、ゲイ向けの出会い系掲示板サイトコールボーイ関東というところで、うんイケメンのエロい受けがいたらサポするよ自分は見た目は悪くないスーツリーマンとかいうことを言うて、まあ、出会い系サイトで男同士のですよ、はい、で誘ってでそれに応じた人と、まあ、そういう関係を持ってたということ で、うんほんでまあ、お小遣い渡したりとかしてたと、うんでちょっとこれどうかなと思うのがこの人ねそんな、まあ、いろいろ勇ましいことを言いながらですよ、うん、今年の元旦にこれはツイッターでは、この日ですね靖国神社に初詣と、はい、で参拝してきました、うん、靖国神社でまた国のために頑張る力をいただいてきましたと言ったその日の夜議員宿舎にその男の子を招き入れて、う
ん
まあ、セックスをしてたと
何すんの分かん
ないいやだからその男の子が全部言うてることなんですよ
相手さんが言って
る相手が言っててほんでまあいろいろ LINE とかも残ってて、まあ、これは結構まあ何もないことではないなというような記事ではあるんですけれども何頑張っとるんやと、うんね、僕もね靖国神社とか行ったことありますけど、うん、そういう優秀館とか行ったらね特攻隊の人の手記とかあるわけですよ、そんな僕も持って帰ったりとかして、うん、なんかいろいろやっぱ思うところあるわけですよ、うんね、そういう中でまあこの人もね頑張ろうと思って、うん、その夜こんなことしてるわけですよしかも議員宿舎ですよいやでもその日は
元旦
いやそら靖国神社の英霊がとか俺ほんま怒りますぜその日に何しとんねんと武藤君とほんまに でこれがねそういうことがありの でまあ、この人、まあ、どうしようもないなと思うんですよ、ほんまフォローしようがないでしょうか、何抜かしとんねんっていう人なんですけど、この武藤議員はね、はいはい、唯一、はい、僕はこれは武藤君を擁護してもええんちゃうかなというのが、一つだけこの記事中にあって、それはですね、まあ、この暴露したこの男性ですよ、19歳の男性が、なんでこの、ね、週刊文春に告白したのかっていう理由について、彼というのはこの武藤議員のことなんですけど、 彼の言葉にはちょっとそれは違うんじゃないかなと思うことが多々ありました。彼は売り線ボーイ、まあ、男性に体を売ってお金を稼ぐ男性ということなんですが、売り線を完全否定していました。僕には売り線の友人もいますけど、やらざるを得ない事情がある人もいる。実際彼も男を買っているんだし。でも彼は頭ごなしに否定して理解しようという気持ちもなかった。そういう人が権力の中枢にいるのはどうなんだろうと思ったんですと。いや、それはねこの人の理屈でいくと、あの権力の中枢にいる人は、うん、売り線に対する理解がないと。
逆転にする、
いや逆転にするとあれなんですけどあのこれはちょっとそこまでの理解をね、
まあまあ、あのかっこよく見せてなんか気抜けるような文
章ええってなって、ね、最後えそういうことみたいな、あのそらね、あの売り線に対する理解がないと権力を行使してはならない、権力者になってはならないと、国会議員たるもの売り線に対する理解をそれはあの同性愛とかね、それはいろんな趣味嗜好の人というか先天的にそうやったりする人もいるんで、それは私全然いいと思うんですが、ね、これは言ったら売ってそれでお金をもらってということをしてて、で人に対する理解がそれはあかんのちゃうのっていうので、別にね
その言葉も知らんかったもん、売り線ボーイって
売り線も知らないんですよ、それは不自然ですよ。
いやほんまに、
いやそれかまと飛ぶって、
いやいやいや
いや、これはなんかちょっと疑惑逆に生まれますよ。いや売り線なんて普通に言いますよ、売り線とか。
そうだ
よ、
ああ
それを知らんっていうのは
線って専門ってこと、
なあ、なんか売る方の専門の、
それしかないやん、だって買う専門は買う専門やし、売る専門、
まあまあそうですけど、
なんで分けんのかよく分かんない、どっちもありっていう人もおるわけ、
まあいるでしょ当然、そんなリバーシブルやと思うんで、いろいろ、いやそれはちょっと今逆に僕
俺そんな一個も読まへんから、
いやなんかね疑惑が生まれてきましたよ、だから知らんよっていうことは逆になんか知りすぎてるからこそ、そんなことも僕は知らんのよ、
売り線とかいう言葉してるよ、でも売り線っていうのは知らん、
売り線とか言ってる
当然やろと思ったから、
いやもうそういう言葉とありますよ、だからそれに対する理解が不十分やから権力を握ってはいけないと。それはね、あの内閣の組閣者がずらっと並ぶじゃないですか、うん、その全員が売り線に対する理解を示してる売り線内閣嫌じゃないですか、その、そんな内閣ね、これはどうかなと、ここの部分だけですね、僕あの武藤君をちょっと擁護しようか、あとはもうダメですわ、ダメです この、こういうのがあったりとか、変な事件が多いですよ、これね、いつも兵庫防犯ネットの話はようするかと思うんですが、今回北海道北斗くん防犯メールという、同じような北海道道警なんですかね、がそういう不審者のこういう人いますよ、気をつけてくださいよっていう不審者情報のそういうメールを送ってるみたいなんですけれども、これ2015年8月21日の北斗くん防犯メールなんですが、8月20日午前4時50分ごろ、屯田7条7丁目付近において女性が下半身を露出した男を目撃しました。男は35歳から40歳ぐらい、痩せ型、身長170から175センチ、黒色の全身タイツを着ており、背中に黒色の羽のようなものがついていました。不審者を目撃した際はすぐに避難をして110番通報をしてくださいと、
いろいろ
全身タイツで、ですけれども下半身は露出してて、全身じゃないんですよ、で背中に羽がついてたと。ブラックデビル、ブラックデビルは羽ではないです、耳です、耳なんで、でもああいう要領ですよね、あの耳の代わりに羽が背中についててクワッカッとこれ僕思い出したのが、以前このポッドキャストでも取り上げましたが、神戸で住居侵入の男が逮捕されて、入った家でまあお金を取って、現金9000円ですかね、リビングにあった現金9000円を盗んで逮捕された男が法廷で動機について妖精を追いかけただけと、
網戸破ってね、
網戸破って入っていって妖精を追いかけるのに夢中になって、ひょっとしたら民家の敷地に入ってしまったかもしれないという、ね、ことを、まあ、後半で言ったという男いたんですけど、妖精なんかいるわけあれへんと、 ね、実際この裁判官にも口頭無形やと一刀両断されたんですが、妖精
君の妖精解釈
やめとけ。いやだって羽あるわけです、羽、人間じゃないじゃないですか、羽あってね、
小人図鑑で、
ね、羽あってだからリアル妖精はこんなんなんじゃないですか。なんかそういうね、いろんな昔話とか、ああいうね、あの子供の時聞かせてもらう話、出てくる妖精っていうのは、まあその男性器はついてない体ですけれども、実際のリアル妖精はこういう、ちょっといろいろいますね。これちょっと妖精に北海道の人は気をつけていただきたいなということとですね、あとこれもありますよ。こちらは産経ニュースの2015年8月24日なんですけれども、まず見出しがですね、住職女装で下着泥棒、スカートにハイヒール見つかり、俺関係ねえもうこの時点でね、
お尻滅裂
住職女装で下着泥棒、スカートにハイヒール見つかり、俺関係ねえ。この住職女装下着泥棒で、これもなんか落語の語みたいなね、三大話で住職と女装と下着泥棒みたいな、無理からなんかね3つのお題で話させられたみたいな、それが実は1つの話で、女性用下着を盗んだとして窃盗罪に問われた、まあ秋田県の元住職60歳の人ですよ。初公判が8月24日秋田地裁で開かれて、この60歳の住職は女装の趣味があり、犯行時もスカートにハイヒール姿だったことが検察官の冒頭陳述などで明らかになった。冒頭陳述や論告などによると、この被告は小学校高学年から女性の下着に興味を持ち、19歳から盗み始めた。妻と結婚後の29歳の時に窃盗容疑で摘発されたこともあると、前科もあるということ でしばらく盗みをやめていたが、34歳から再開し、56歳から女装して外出するようになったと。かなりの遅咲きですな、56から女装自体は56からということで、で、今年6月16日午後、自宅兼寺院を、まあ、お寺を車で出発し、女装に着替えて11時半ごろ秋田市のアパート1階のベランダに干してあったパンツとブラジャーを盗んだとされる。ハイヒールの音に気づいた被害者の夫が、おいと声をかけたところ、女装の被告は俺関係ねえと言って車で逃げたあ、ようやく出てきましたね俺関係ねえで、まあ、この被告は平成18年から信州大谷派のまあるお寺の住職を務め、退職後に辞職した。検察側は懲役1年を求刑したということで、まあ、この被告は捜査段階で、夜中に下着を干している、夜中に下着を干していると危ないと被害者に教えるために盗んだと、まあ、啓発のために盗んだと。
住職やから、
ね、住職
煩悩じゃない、
煩悩じゃなくてなんでやねんっていうね、動機を供述。被告人質問でその考えは変わっていないのかと問われると、変わっていない、治療に期待したいとまあそれ、まあ、治療もした方がいいんでしょうね、これ心療内科とかでね ありますもんね、性犯罪の。でまあ、奥さんがね、これかわいそうなことに証人尋問も行われて、妻は夫が若い頃にそうした趣味があったことは知っていたが、続いているとは思わなかった、ストレスも理由の一つだと思うと、
うん、優しい奥さんな、
優しい奥さんというかね、これは辛いでしょうな。いつもあの性犯罪の事件とか見てて一番かわいそう か、まあ、かわいそうで一番かわいそうなのは当然被害者なんですけれども、うん、あのご家
身内、
ね、の身内が
の、
ね、その被告人の身内が、うん、でもどうでも情状証人で出てきて、うん、でいやそれは聞いたら酷やでみたいなことをね、うん、検察官がね、うん、こんなこと知っててましたかとか、いやそれは知らんやろみたいなね、ありましたね。もう一回あの傍聴した裁判で、うんうん、本当にあのその、まあ、男性はですね、うん、その女性の乳首に、うん、あのなんでしょう、洗濯バサミをくっつけるのが好きやったみたいですよ、女性の。
かなり限定された、
洗濯バサミをつけるのが好きそこに重りを
ちょっとゲーム性出てきた
みたいなことを、それはあの合意のもとやってたんですよ、はいはい、で合意のもとやったのを、それをまた写真に撮って、後からその写真をどうのこうのって言って恐喝したかなんかっていう事件やったと思うんですけど、で洗濯バサミで女性のまあ乳首を挟んで、あの重りをぶら下げて撮ってたみたいな性癖がその法廷で出てきたんですけど、その人のお父さんが情状証人に出てきて、あなた息子さんが そういう女性の乳首に洗濯バサミを挟むのが好きだって知ってましたか、知るわけないがなっていうね、そんなもん聞いたるなよって、そこはねもうちゃんと監督するかどうかの話で、おとん知ってるわけないじゃないですか、しかも重りをですよつけてみたいなね、なかなかそういう今回もね、多分まあ奥さんもね、もしかしたらなんかスカートとか見つけたことがあって、あれって思ってたことはあったかもしれないですけど、俺関係ねえってこのねえ、これまあ当然被害者がね一番かわいそうということになるんですけども、その奥さんもかわいそうですけど、もう一方でかわいそうなのが、あの檀家の人やと思うんですよね、これ。この人に、この住職に
説法
をね、法事になったらね、おじいちゃんの法事になったら、この坊さんがね、ハイヒールで来て、はい、それはないですけど、お坊さんの格好して来て、なんか言ってたと思うんですよ、いろいろとね。もう全部それなんか遡って取り消したいですよね、訴求的に過去に遡って取り消したいですよね。
話しはるわ、
だからそれやったらそれでまたすごいなと思うんですよね、一方ではこういうことしながら、一方でものすごいいい話をしてたりとかしてたら、だから人間って、ね、そのことについては、仕事のことについては書いてないですけど、でもねこういう人ですから、あのまあね、そういう普段は、まあ、そういう、ね、お坊さんという僧侶という立場でありながら、女装しかつ下着を盗むという、この盗作したシチュエーションに興奮したわけですから、この人が一番したかったのは、ほんまにスカートにハイヒールで檀家回ることがね、多分ほんまで一番興奮することなんちゃいます、そのお経を読みながらそのあれおっさん、今日関西でおっさんって言わないですか、なんかお坊さんのこと
言わない
ですか、うちのおかんとかおっさんとか言いますよ、お坊さんのこと、あれなんかおっさん、お坊さん、あれなんか違わへんみたいな、なんか違わへん今日みたいな本当でもやりたいことはそうやったんちゃうかなと思うんですよね、
まあ、開放的に、
開放的にできることならば、これ、まあ、檀家もいたと思うんでね、うん、これ辛いですよ本当に、まあ、
なんかやったことは凶悪ではないからな、まあ、なんかちょっと切ないという
か、そうなんですよ、もう言うたら癖ですから、ほんまにねこの人、あの、まあ、動機については、うん、夜中に下着を干していると危ないっていうことを、はい、まあ、啓発したかったと、その動機は変わっていないと、
そこがな
治療に期待したいという、すごい客観的ですよね、いや自分や受けるのは治療に期待したいって、
ちょっとオチみたいな、
ね、これなんか第三者指揮者が述べたみたいなね、うん、治療に期待します、裁判官が言うと分かるんですけど、自分で治療に期待したいって、それはおかしいでということで、あったりとか、あとですね、今週はこういうニュースが多いですよ、これはちょっと前の事件になるんですけど、2015年7月18日の読売新聞の記事なんですが、水が流れず困る顔を見たかった女子トイレに侵入という愛知県の事件になるんですけれども、愛知県で安城市というんですかね、会社員の男43歳が建造物侵入容疑で現行犯逮捕されたということになるんですが、まあ、女子トイレに侵入しはったわけなんですけれども、この人は2月から約30回にわたり女子トイレの水が流せなくなるいたずらが続発したために、駅員が防犯カメラの映像を監視していたところ、トイレ内をうろつく男の姿が映ったため通報したと。駆けつけた署員がホームにいた男を取り押さえた。調べに対し、まあ、この男はですね、水が流れずに困って出てくる女性の顔を見たかったと話していると。
ややこしい
動機、さっきの動機なんでしたっけ、あの啓発ですよね夜中に下着干したら危ないぞというのがさっきのお坊さんで、この女子トイレに侵入していた男は水が流れずに、トイレの水が流れずに困って出てくる女性の顔を見て興奮してたと。
エロさはない、
まあ、だからでも盗作してますよ、より盗作してますよあのトイレの中を盗撮するっていうのは、まあ、よくある、ね、あの犯罪類型かと思うんですけれども、トイレを詰まるようにしておいて、で、そのこうずっと外から見ておるわけですよ見てて、ほんで中に入った女性がトイレしました、流そうと、入った、しめしめで、ほんでトイレします、流そうとする、流れない、どないしょうで困った顔して困惑気味に出てくるのを見て、う わ困っとるっていう
ドッキリでしたみたいな
っていうのがこの会社員の男43歳の動機やったということなんですが、でも僕これは果たしてこの人はこの自分の動機というかその見たい顔を見れたのかなっていう疑念がありまして、というのもこれは男性女性関わらずそうなんだと思うんですが、トイレに入って大便をしました、その後流れなかった時っていうのは普通、これもまだ僕が自分の立場に置きますけれども、今回はそれ多いですけど堀北真希になってみたいとか、今回私がもしその立場になってトイレしました、うわ流れへんで結構我慢してたんで、しっかりもっさりとぐろ巻いてましたという状況下においてどないしょうってなった時に、まずその僕は現場から離れるじゃないですか、台のとこから離れてショーをしてたかのごとく、あたかもショーをしてたような感じで手をパーッとして何食わぬ顔でちょっと口笛でも吹きながら知らんよ、
どこどここなれた
もんでしょ、こなれた感じでそんな困ってないですよっていう顔をして僕は出ると思うんですよね。
なるほど。
でそれは僕だけじゃないと思うんですよ、
出口でほんの
普通そんなね流れへん困ったってほんまに狼狽しながらねどないしょみたいな
そのままだ
ね
そのパニック感でな、
一瞬のパニックを維持した確かに僕が携帯を水没させた時は携帯困ったっていう顔したと思いますよ、この携帯持ちながらね持ちながらかつ緩く持ってたんですよ、あんまりがっちりね、あんまりそんな状況汚い話しか言えないですけど、がっちりちょっと緩い状況でなんか指2本ぐらいでこう持ってたと思うんですけど、はいはいはい、ああ落とさはったって分かるんですけど、はいはいはい、そうじゃない詰まって流れないという状況だったら、うん、その状況がバレないように、うん、あこいつやこいつが犯人やってならんようにほんまに何事もないように出てくると思うんですよね、うん、だからこいつの人はこの43歳の男はですね、水が流れずに困って出てくる女性の顔は見れなかったんじゃないかなと、うん、この人が見れたのは水が流れずに困ったんだけれども何食わぬ顔をして出てくる女性の顔だったんじゃないかなと、
割と普通の
普通のでもこの人が言うてるのはこれこの新聞の記事になっているのは短縮されてるんで、水が流れずに困って出てくる女性の顔を見たかったっていう中に込められているのは、水が流れずに困ったくせに困ってないふりをしやがって何食わぬ顔しやがってもうこいつっていう意味なんちゃうかなと、
ねじくり返
って、いやこの深読み深読みかなっていう気もするんですけどね、
何シュッとしてんだお前は、
何シュッとした感じで、詰まっとるかなみたいなね、
言うたろか
みたいな、言うたろか犯人お前やぞみたいな、そっちのほんまに
流してない
のに、流してないのに流したような顔をしてこの野郎っていう方じゃないのかなと、
突っ込んでるわけ
やな、突っ込んでっていう、だってそんな狼狽してっていうね、携帯やったらあると思うんですけどね、ああ、
携帯
まあ今回はちょっといろいろね、
多かったな、
多いですね、この
夏場は、
ね、夏場はこういういろんな変なね、スケベな事件が多いですねあるいはスケベな山本浩二とか
いやいやないや
あかんぞとね、皆さん野球と広島読んでくださいね、もう仕事に集中しましょうねそんな女の人を、ね、追っかけ回すんじゃなく、もう仕事に集中して、ね、飲み会の二次会の席で40分だけ、ね、おらんくなったら素振りをしてた衣笠みたいに、ね、衣笠とアベックホームランを打ち続けた山本浩二のように、う
ん、そっちのね、
ね、そっちの方の山本浩二で、僕らはあっちの赤ヘルの方のミスター赤ヘルの7年目から一気にガッと伸びて30代で5年連続40本塁打打った、5年連続40本ですよ、
すごいな、いや同時代にもういっぱいおったから、
ね、そうですよ、だからあの時代って考えたら、ね、昭和50年代っていうのは阪神には掛布さんがおりの、ほんで王さんも昭和55年までは現役でいましたからっていう、ほんでまた昔の野球選手っていいですよね、山本浩二のパンチパーマじゃないですか、ほんで衣笠、最後に衣笠の話なんですけど、衣笠ってかっこいいし、江夏の21球って話あるじゃないですか、はいはい、昭和54年の日本シリーズで近鉄広島戦で江夏が、ね、最後 リリーフで出てきて、はい、いろいろ、まあ、江夏の心理を描いた山際さん あの名作なんですけれども、その中でもだから江夏がちょっとあのピンチになった時にブルペンが動いたんですよ、はい、動いた時に江夏というのはプライド高い選手ですから、はいはい、なんや小葉監督俺のこと信用できへんのかっていう形でちょっと精神的に動揺したんですよ、はい、すると衣笠がファースト守った衣笠が親友なんですよ、はい、江夏と衣笠はもうずっと一緒に行動を共にしてたらしくて、衣笠、はいはい、がパッと寄ってきて江夏に、江夏とあのもし辞めるんだったら俺も一緒に辞めると衣笠が言って、あ同じこと考えてるやつがおるんやって思って落ち着いたと。
その瞬間に
すごいな、あのブルペン多いの見てすごいでしょ男の。だこういう話が僕は好きなんですよなんか女の人追っかけてね新幹線乗ったとかなくね、40通手紙あったとかじゃなくてね、もう男と男の話をしようよと。
一瞬のこのセンスな、
ね、いやでも男と男で僕は売り線否定派ですからね、だから僕は権力を握ったらいけないというわけで、そんなわけで、あそうだ、あの告知ですけれども、はい、9月26日に、ロフトプラスワンウェスト新宿の方で、イベントですね、明石家さんまヒストリーを先ほどの M 角さんと柳田さんと TG さんとやりますんで、こちらのロフトプラスワンウェストで検索していただいて、新宿の方ですね、9月26日のところ見ていただいたらありますんで、そこからあのチケットの買い方 E プラスとかローソンでも買えるんですかねっていうのはありますん で早くお買い上げいただければ、先着100名様に M 角さんのまた年表がプレゼントしますんで、ちょっとあの大阪よりもちょっと早く売れてるということなんで、はいはい、皆さんあの迷ってらっしゃる方は急いでいただきたいなと。でその次の9月27日も
今日告知ありました、
ね、告知ありましたね、でね、あのツイッター出てましたけども、はい、下北沢の B&B という店で、はい、またあの私のツイッター見ていただいたら分かるんですけども、はい、B&B というビールを飲みながら本を読めるという本屋さんがあるんですけれども、そこで、メルマ旬報ウエストということで、我々で関西チーム、はい、M 角さん、柳田さん、私、ね、また TG さんも4人で、またあのちょっと前の日とは違う趣向でトークショーをしましょうと。しかもサプライズゲスト、これは正直大物ですよ、
すごい、
これ正直大物で、まあ予想されてる人ちゃいますかっていう感じになるんですけどあの来られますんで、これはあのぜひお越しいただきたいので、これもあの B&B 下北沢で検索していただく、私のツイッターからたどり着いていただいて、その東京 2days ですね、皆さんぜひお越しいただきたいなと。もう男ばっかりの男臭いイベント僕はしますよ、そんな、そんな指輪持っていたりしないですから、そういうわけで
M 角さんも辞めるときはスミダさんおらんかったら辞めますよみたいな、
ね、M 角さんも言ってた、そうでしょ、言ってたでしょ、 M 角さんもこのイベントはスミダさんがいなかったら辞めますみたいな、ね、僕ら衣笠と江夏みたいな、ね、そういう関係なわけですよ、
ほんま
へ、というわけで、男の話で終わりました、172回目でした、ありがとうございました。